大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、藤沢の魅力を伝えていただいているコーナーです。さあ今日はどんな方が登場してくださるのでしょうか。ご趣味そして好きなことを含めた自己紹介をお願いいたします。
はい、市会議員の大谷徹と申します。私の趣味というか好きなことはですね、名刺にも書いてるんですけども、温泉と食べ歩きが好きでして、市内もいろいろなところに食べに行ったりですね、またその食べて美味しかったものとかを自分のホームページとかで紹介をしたりして、ぜひこの店美味しいですよっていうようなアピールもなんかもさせていただいております。
この市内でいろんなところに行かれてご飯楽しんでるんですか。
はい、そうですね、駅中心に限らず市内いろんなところに行って、主に中華が好きなのでラーメンとかですね、チャーハンとかをしょっちゅう食べてホームページとかで発信をしてるんで、知り合いなんかからはちょっとラーメン食べ過ぎなんじゃないのとかですね、もともと血圧も高いもんですからちょっと注意した方がいいよっていうふうに注意も受けてるぐらい、ただ市内のそういった中華料理屋さんとか、いわゆる町の中華屋さんっていうのがだんだん今減ってきていて、大体その今の代の方が辞めてしまうと閉店をしちゃうっていうところがあって、市内でもそういったところが何件か見受けられて、ちょっと寂しい思いがしてるのも現実かなっていうふうに思ってます。
いつからこの食べ歩きご趣味なんですか。
いや、もともと食べるのが好きで、お酒も飲むのが好きなんですけど、だから自分でちょっと料理をしたり、あるいはその食べに行ったところで美味しかったら、もしかしたら自分でも作れんじゃないかみたいにして、ちょっと試してみたりですね、そういうのが結構好きなもんですから、どうしても今日はあそこの何にしようみたいな感じで、そこを目的にちょっと出かけたりすることも多いですね。
じゃあいろんなお店を市内でも知ってらっしゃるんですね。他に何かご趣味っていうのはありますか。
スポーツはなかなかあんまりやってないんですけども、ただ結構前からそれこそ中学卒業するぐらいからゴルフをやっててですね、たまたま親がやってたというわけじゃなくて、すぐ近くに練習場があって遊びがてらやっていたら面白くなってハマっちゃってですね、それからずっとやってるので、もうキャリアはすごい長いんですけども、あまり上達はしてないということで健康のためにもゴルフは続けていきたいと思いますけど。
そうなんですね、お忙しいというこのもありますしね、なかなかそういった時間がもしかしたら今はね作れないかもしれませんけれども、普段その市内で活動されている藤沢市議会議員としての大谷議員のですね、普段心がけていること、座右の銘などがあれば教えてください。
心がけていることは2つありまして、座右の銘っていうか初心をですね、忘れちゃいけないっていうことで、初心はするべからずってしてますけれども、やっぱり市会議員でもどうしても偉くなったようにですね、勘違いしやすい職業だと思ってるんですね。だから例えば議員になった瞬間に、じゃあ大谷先生って呼ばれたりですね、あるいは何かの催し物があれば来院席にどうぞみたいに案内されたりということで、自分が偉くなったように勘違いしてしまう安い職業だなというふうに思ってます。で、決して市会議員が偉いわけではなくて、社会の中の役割分担の一つに過ぎないんでね、偉いとか偉くないっていう職業ってないと思うんですね。ですので自分が与えられた役割をしっかり果たしていくために仕事をしなければいけないので、そこに勘違いが入ってね、こう上から物を言ったり、そういったことは絶対になっちゃいけないなっていうふうに思っていて、で特にやっぱり2年3年4年5年っていうふうに年数を重ねれば重ねるほど勘違いしやすくなっていくと思うので、そこだけは勘違いしないようにというふうに一番心がけていることです。でもう一つは、市会議員って何やってるのかよくわからないっていうふうな声をよく聞きます。ですので、議会の中ももちろん議会が仕事ですから、議会の中で起きていること、こういったやり取りがあるとかですね、あるいは今市がこういう方向に物事を進めようとしているとか、そういったことを市民の皆さんにやっぱり情報発信することが一番大事なことだなというふうに思ってます。ですので、例えば議会と議会の間って議員何してるんだろうっていうふうに思われるし、議員なんか年に4回しか議会がないからね、働いてないじゃんっていうふうに思われるかもしれませんけれども、なのでその間はどんなことをしているのかっていうのを分かりやすく情報発信を心がけています。で、特に議会とそのいろいろな委員会があります。で、結構会議が多いんですけれども、もうできる限り全部に傍聴とかですね、参加をして、で、その中で自分に限らない他の議員の人がこんな意見をしたりですね、それに対して市側はどう答えたとか、あるいは今どういうことがね、議会の中で問題になっているのかとか、そういったことを自分のことでない部分もですね、ぜひ知っていただきたいということで、そこの部分も、ホームページなどで情報発信をして、なるべく身近な議会にしたいというふうに心がけているところです。
確かにその何やってるかわからないではなく、私たちの代表ということで私たちの声を拾っていただくのももちろんなんですが、私たちに情報発信していただくっていうのもやっぱり役割としては、そう言われてそうだったという気持ちになりましたけれども、そういった発信を常にじゃあ心がけてされてるんですね、
はい、そうですね。議会の会議によっては、とてもそのボリュームがあって質問も多かったり、そういったことで例えばホームページでこう書くんですけども、やっぱり簡潔にしたつもりであっても1万文字を超えちゃったりですね、そういうケースが議会中はあります。だから、まあ、読む方もすごい大変だと思うんですけども、できればそういうところで興味を持っていただければありがたいなというふうに思っています。
せっかくなのでチェックしていただいてね、はい、より一層その私たちも興味を持って行っていかなければならないなと、はい、改めてですね、今のお話を聞いて心した感じになりました、はい、そういった心がけをされている大谷議員から見た藤沢市の魅力を聞かせていただきたいんですけれども、まずご出身というのは大谷議員はどちらになるんですか。
はい、私は生まれたのがですね、隣の茅ヶ崎市でありまして、茅ヶ崎で育って、茅ヶ崎にいながら藤沢の市役所に入ってですね、市の職員をずっとやってきたんですけども、はい、だから生まれ育ちは茅ヶ崎で、藤沢の今鵠沼の蓮池というところのすぐ近くに住んでるんですけども、そこに来たのが7、8年前からであります、
うん、ということはもう藤沢市に関わって、まあ、議員生活よりももっともっと前に関わってきて、いろんなその藤沢市内見てきてこられたと思うんですけれども、大谷議員から見た藤沢市の魅力、ちょっとコアなポイントでもご紹介していただいていいですか。
はい、今言ったですね、蓮池っていうところがすごく素晴らしい池なんですね。名前の通り蓮の花がですね、すごく綺麗に咲くところなんですけども、蓮池が2つあってですね、鵠沼高校の近くにある蓮池が第一蓮池っていうところで、蓮の花がですね、なかなか咲かなかったんですけれども、蓮池のですね、自然を愛する会という市民団体の皆さんがすごく熱心にいろいろ保全をですね、していただいた結果として、今はすごく綺麗な蓮が咲いています。で、大体時期で言うと6月の下旬ぐらいから咲き始めて、7月はすごく最盛期ですので、すごくこう幻想的な花が咲きます。で、もう少し本鵠沼寄りに行ったところに第二蓮池というのがあって、そこの方が池の規模は大きいんですけれども、そこのまた蓮の花がですね、第一蓮池の花と種類が違いますので、またそれはそれで、すごく幻想的なですね、特に朝早く行った時には、もうとにかくずっと見ていたいような感じで、素晴らしい蓮の花なので、ぜひまだまだ藤沢の市民の方とか、あるいは外から来られる方も知らないことが多いと思うんですけども、そこはぜひですね、一回は見る価値があるというふうに思います。で、合わせてその蓮池を飛び回るですね、市の鳥、カワセミがいます。これは蓮池をですね、行ったり来たりするんですけども、まあそこの蓮池ファンというんですかね、蓮池を熱心に今度は撮っているですね、カメラマンの方をよく見かけます。高そうなですね、望遠レンズで、何人もですね、こう構えているところを見ると、ああ、今ちょうどカワセミが来てるんだなっていうのがわかるぐらいであります。で、隣のまた池にですね、飛び移ると望遠レンズを持った方々がですね、またゾロゾロとそっちの池の方に動いて移動をしてまた撮るというようなことで、まあ、蓮池は蓮池のその花の魅力もあるし、カワセミの魅力もあるところですね。で、自分もなかなか経験がなかったんですけれども、ちょうど2年前の蓮池、もう6月ちょうど今頃かもしれませんけれども、カルガモのですね、赤ちゃんが生まれたんですね。で、その時は4羽生まれまして、それがすくすくとこう成長していくのを地域のまあ近所の皆さんがまあ見守るっていうのがちょうど2年前にありました。蓮の花が咲く前にですね、蓮の葉っぱがですね、水面に、なんですかね、こう広がるんですけれども、その蓮の丸い葉っぱの1枚の葉っぱの上に、ちっちゃい赤ちゃんが4羽乗ってですね、もうみんなすごく可愛い可愛いって言って、その成長をですね、楽しんでいたんです。ただ、その成長の過程には、第一蓮池と第二蓮池を、来たり来たりするんです。親の後をついてですね、その時が道路上なもんですから、ちょっと危ないんですね、車が通りますから。で、そこを近所の人たちがちゃんと守って成長をしていったっていうのが2年前にちょうどありまして、今はカモはいないかもしれませんけれども、またいつかですね、あそこの蓮池の中で赤ちゃん産んでいただいて、またみんなのね、こうアイドル的な存在になってくれる時があればですね、いいなぁなんて思って今蓮池を見ています。
素敵なそういったドラマも生まれている蓮池なんですね。
そうですね。猫とかもね、いるんで、すごくみんな心配、毎日毎日心配で、毎日朝いるか、今日大丈夫かな、みたいな感じで、蓮池に足を運んだ時がありまして、本当にみんなでこう育てたようなような感覚になってんじゃないかな、というふうに思いますね。
素 素敵ですね、うん、その地域の皆さんの気持ちっていう、うん、そして蓮池を大切にする気持ち、生き物を大切にする気持ち、うん、素敵なですねエピソードをお話ししていただきました、うん、さあ本当にとて もう地元らしいエピソード、そしてスポットを、ね、ご紹介していただいた大谷議員から、はい、このラジオを聞いているリスナーの皆さん、はい、市民の皆さんにおしまいにメッセージをいただけますでしょうか。
はい、市議会議員っていうのはやっぱり市のですね、まあ、市民センターとかと同じように市民の皆さんから見たときに行政との窓口だと思うんですね。でなかなか市会議員の知り合いっていない方がすごく多いんですけども、いやもっともっと身近になってね、もう誰でも あの人に言ってみようよっていうふうに身近な窓口でなきゃいけないと思っているのでね、まあ、情報発信をしながらぜひ市民の皆さんから本当に気軽に何でも相談できるような議員になれたらなっていうふうに思いますので、ぜひホームページ経由でもいいし、直接ですね声をかけてもらっても構いませんので、ぜひ皆さんの何か言いたいこととか相談事があったら声を寄せていただきたいなというふうに思います。
そうですね、私たちが住んでいるその市のことになりますからね、ぜひ皆さん興味を持って、そしていろんなところやっぱりねスポットもそうなんですけれども、いいところを見つけていただいて、もっともっと藤沢市盛り上げていっていただきたいと思います。今日の大好き藤沢のコーナー、大谷議員に登場していただきました。今日は本当にありがとうございました、はい、
ありがとうございました。